こんばんは、経済総合分析手法です。本日は嫉妬と傲慢についてお話ししますね。まあ、嫉妬というのはあの人いいなと思うことですね。で、まあ羨ましいなって思います。で、傲慢っていうのはね、やっぱ内心ではね、自分はすごいと思ってるんだけどね、それをまあひけらかさないっていうかね、もう言わないんですけれども、もう態度に表れてるんですね。自分は偉いぞっていうね。で、まあそれをまあ包み隠したりとかするんですね。で、その包み隠そうとするがゆえにね、余計にまあ偉そうに感じるというかね、それが傲慢ですね。で、傲慢になっちゃうと、だから口では謙虚なことなんだけど、傲慢になるとまあもう外から学ばなくなっちゃうわけですね。もう自分のもう内側のものをね、どんどん高めていこうと思うわけです。で、まあ嫉妬というのはね、もうどんどんどんどん外に求めるんですね。まあ、自分はもう何にもないから、なんかいいものないかなと思って、もう羨みまくってね、で探しまくるわけです。これがまあ嫉妬です。結構ね、これ嫉妬と傲慢は真逆なようでいてね、結構似た性格を持ってるわけです。で、まあ嫉妬だとね、まあ、嫉妬と傲慢は似たようなところもあるっていうのは、やっぱりどちらもやっぱり自己意識、他者意識というところに絡んでいて、どちらも極端な状態なんですね。で、内と外というのはやっぱり互いに補い合ってるからね、やっぱ関係してくるわけです。で、まあ、嫉妬というのは外向性の性格で、この傲慢というのはもう内向性の性格ですよね。でどうしてもやっぱり両者は関心を持ち合うわけです。まあ、嫉妬の極の人間というのはもう本当内向の極のね、傲慢の極端な人というのはやっぱり関心を持つわけです。まあ、戦前のね、日本の内政でもそうでした。だから傲慢な秀原さんという外相がいて、で実は軍部の方がやっぱり嫉妬していたんだと思うんですね。やっぱりもっといい領土があればいいし、もっと知能があればいいとね、そうやって嫉妬するわけですね。だから嫉妬している人というのはやっぱり結構謙虚に見えるんですけれども、なかなかその謙虚さを生かすことができないんですね。で、常にいくら食べても空腹なんですね。だから嫉妬と傲慢のね、まあどちらでもない状態がいいんですけれども、そしてまあこの嫉妬と傲慢はまあいつかぶつかり合う運命にあるわけですね。で、その傲慢な人もね、その傲慢さを改めないんですね。なぜかというと、傲慢な自分を愛しているからなんですね。自分はもう最高に美しいと思ってるわけです。で、嫉妬している人間も自分は最高に賢いと思ってるわけですよ。で、どちらももうこれ改めようとしないから、そしてまあこの現実の地球社会においてもですね、お互いにやっぱりトップ同士だから、どうしてもいつか挑みかかりたくなるわけですね。そしてまあ自分が一番賢いんだとか、自分が一番美しいんだとかね、やっぱりそこをね、やっぱり誇示したくなってしまうんです、どうしてもね。だからその最後の瞬間と彼らが思うところまでね、絶対彼らは嫉妬や傲慢をね、改めないんですね。そして最後には激突してしまうという悲劇が訪れるわけですね。でもね、やっぱり嫉妬の極にいる人とか傲慢の極にいる人っていうのはね、やっぱりそれなりにやっぱ美しさなりね、まあ、賢さなりといったものをね、凝縮させていくわけで、まあ、その他の人類の方々にとってもね、有益なんですね。それを活用することができればね。だからやっぱり日本でもやっぱり京都の伏見稲荷さんとかね、すごく人気ですよね、外国の方にね。だからそういう傲慢のね、極というところにあるものはね、やっぱりそれ以外のものからするとね、とても魅力的なんでね、世界遺産、文化遺産なわけです。だから我々自身にとっても大切ですけれども、みんなにとっても大切だから、ぜひぜひね、そんなやっぱり浅ましいと言うべきでしょうね、そういった激突を起こすべきではないわけですね。そしてね、やっぱりだけど、やっぱりその極端なものというのはね、やっぱりエネルギーを使うから、いつかそのどうしても終末の時に、ね、どうしても憧れてしまうわけですね。自分はもうマックスだから、このマックスを持ってね、ピリオドが打たれればね、マックスの瞬間を覚えていられるような気持ちになってしまうわけです。けれどもね、そのマックスな瞬間っていうのはね、その日常の中のね、ごくごく一部でしかないんだということをね、 やっぱりその平成の時ですね、それがね、やっぱり私たちの人生でね、最も感受性豊かでね、ものを感じることができる時間なんです。だからね、それをやっぱり愛せばいいなと思うんです。傲慢や嫉妬をね、極めていこうと思ってる人もね、日常のね、平成の時をですね、それで十分いいんだよというところで、価値がある、生きてるだけで儲けもんなんだということですね。それが分かればね、世の中をね、この平成に見るってことはできるようになるんですね。そしてね、その嫉妬と傲慢が本気でぶつかり合うと、もちろんそれ以外の人々にね、多大な迷惑をかけるわけです。そして地球環境にも迷惑がかかるわけです。そして文化遺産も失われてしまうわけです。ですからね、夢そうやってね、早まらないでほしいなと思うんです。そしてね、これ嫉妬と傲慢がぶつかり合う瞬間を避ける方法は、やっぱりもう人の道なわけです。嫉妬に対してはやっぱり痛むという気持ちですね、弔うという気持ちを持つべきだろうしね。でやっぱり傲慢なるものもやっぱり叩いてあげることによってね、むしろその傲慢に気づくということがあるでしょう。その傲慢や嫉妬を極めていこうとしていく人々ですね、にこそね、やっぱこの平然の日常の楽しさというものをね、感じてほしいし、それがね、やっぱ自然なんだっていうことはやっぱり伝えたいわけです。だから極みにある者同士がね、激突するなんていうのはね、他なりにね、それこそインテリが好みそうな自然用語に反するわけですよね。何もないっていうかね、そのノーマルであることが自然なんですからね。だからそれをやっぱ分かるとね、やっぱり生き方が柔軟になるとは思います。まあ、ただ本当嫉妬やその傲慢を極めてる人が本当にノーマルになっちゃったらね、それはそれで寂しい部分もあるわけですけどね。だけどあなたはやっぱりその嫉妬と傲慢とね、中庸というものにね、やっぱ判別ができてる人でいてほしいなと思うんです。そしてね、あなたのね、本当の気持ちね、まあありたいやりたいというところを曲げないでほしいのね。それを曲げるとね、やっぱりどうしてももう儲けすぎたり、儲からなさすぎたり、もう借金が膨らみすぎたりするわけです。シンプルに言うとですね、そうするとやっぱりご家族とのやっぱりここにある普通の日常が壊されてしまうわけですからね。だからこのバランスシートをね、見る私としては、そこをね、やっぱり中庸というところをおすすめするほかないわけですね。中庸でなければね、絶対バランスシートは壊れてしまうわけです。そしてまあ自然というのはね、この中庸という部分なんですね。まあ釣り合いが取れているということなんです。まあ動的均衡って言いますよね。だから僕はまあそこの美しさを伝えられたらいいと思うし、そしたらね、だからそこが基準だと気づけば、その傲慢や嫉妬をね、の極みを極める人もね、決してその最終決戦などというね、ことがやっぱりむしろ自然に反するしね、ことを分かると思うんですね。それが文化遺産だって守るわけです。でそしてまあ多くの普通の人々、あなたたちが愛するという人を愛することになる、重要は大切ですよね。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。